はい、じゃあちょっと一言祈ってあります。愛する天の父なる神様、感謝します。神様、今日も、こうして LT の時間も与えられることありがとうございます。この時間を通して本当に、一人一人が、より強められ、そして、あなたの働きに召されていくことありがとうございます。神様、今日も、この中であなたからの気づきを与えてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。レッスン6途中からなんですけども、前回、その、セルグループの中での対立の解決っていうのが、まあ、5ページ目っていうのがありまして、その続きが、今日のところからですけども、これ、赤線引いてあるからこれやったよね、こうまではね。で、一応ちょっと、まあ、なんとなく言いますと、セルグループの中での対立の解決というところで、例えば敵対者の行動であったり、セルグループリーダーはどのように敵対者を扱うべきか、まあ、問題を起こすね、そういう場合と。その中の、まあ、今日でもそこメインじゃないので、書いてある上のところちょっと読んでいきますと、強いリーダーシップを持って導く。強くなりなさい。敵対者が一回も戦いに勝たないようにする。セルグループリーダーとして持っている権威を生かすべきと。自分のグループを守る。必要であればその敵対者をグループに参加しないように指示する。一人よりもグループの方が大事である。場合によってはその人は別の教会のメンバーであったり、あちらこちらの教会に移動してきて、今はどこにも属していなかったりする。または自分の群れを作るために羊を探している可能性があると。敵対者が癒される正しい方法を示す。もしかするとその人はセルグループで話すのではなく、まずカウンセリングや霊的な助けが必要かもしれない。一対一のキリストの弟子作りをその人に提供する。そうすれば指導している人がその人の言い分をよく聞いて、疑問などに答えられると説明する。その場合、敵対者の一対一をリードする人にはかなり成熟している、聖書的な強い土台を持っている人を選ぶ。そうでないと逆にリードしている人も悪い影響を受けて敵対者になる可能性があると。まあ、前回どこまで、したか、まあ、今のところだけで見てみると、かなりこれ、教会としては、あんまり、普段の礼拝の時にガーンと言っちゃまずいようなところもありますよね。そんなことでいいんですか、クリスチャンとか言われちゃうよね。でも、実際そうなんですよね。本当に、まあ、ブラックシープ、黒い羊っていうのは悪いですけども、本当に愛を持って、関わってですけども、そうじゃない、そこがね、本当にその、教会を破壊するようなものが、そこに入り込んできた時には勇気を持って、で強くなって、このリーダーが、その権威を用いて導かなければいけない。でそこに従うというものがなければ、やっぱりじゃあ別の教会ってって話ですよね。でそれが本当にその難しいところなんですけども、このリーダーね、教会のリーダーは牧師が、まあ、上にいるとしても、今度セルグループのリーダーってなると、そういう手段、本当は牧師がね、今までやってきたべきこと、やってきたことを、嫌な部分を、皆さんもやらなきゃならない時が出てくると思います。今日の朝のメッセージで言ったようなもんですよね。責任をがね、与えられると、やっぱり、それだけ、好きなことだけじゃなくて嫌なこともしなきゃいけない。その中の一つに、この敵対する人に対しての、こう、関わりっていうものがあると思います。まあ、今日ちょっとこの先の部分のこのところはね、そんなに、まあ、後で皆さんの中で話してもいいと思うんですけども、その後の憐れみを持って向かい合うというところが、今日のメインのポイントなので、そちらの方を見ていきたいと思うんですけども、憐れみを持って向かい合う。多くの牧師は感情に振り回される。つまり人々の感情によって自分の決定が大きく影響されすぎることがある。このような感情に振り回されやすい性質を持つと、人々と向かい合うことが難しい時がある。ある牧師たちは自分がより指摘するよりも指摘される方がいいと思っている。なぜでしょうか？ある牧師たちはずっとある人のことを考え続けて、その人は本当に間違っているかどうか悩み続ける。間違った判断をしたくないし、もしかするとまだ全ての角度から見てないのではないかと悩むと。他の牧師たちは人間関係を悪くしたくないから動かない。良い牧師はもちろん人々を傷つけたくない。しかし相手が間違っても何も言わないことは愛ではなく、ただ問題を無視していることだけであると、いうところですけども。今日もちょっと皆さんにも参加してもらって、ね、せっかくマイク用意してるので。読んでもらっていきたいと思いますけども。この叱責するために、役立つ一貫の原則ということで、静尾さんからじゃあ、ちょっと、いくつか読んでください。
その叱責が誤解されないように十分気をつける。怒っている時に絶対叱責しない。クールダウンして自分がまず冷静になる。文章や電話で叱責しない。顔と顔を合わせている時のみ。また必要に応じて証人としての第三者にもいてもらう。相手の尊厳を破壊しないで相手の成長に協力する。向かい合うのは相手の得を高めるため、その問題の回復のため。相手がただ恥じるためや相手を破壊するためではない。
はい、じゃあ次のところからゆうすけお願いします。
出席する前にまずゆっくり相手の話を聞いて相手の立場をよく分かって状況のすべての面をまずよく調べる。まず自分の心の本当の動機目的を確認する。自分を守るため自分のメンツのためにするときもあるから。相手の行動によって具体的にどんな悪い結果が起こりうるかを明確にする。相手に自分の過ちを認めるチャンスを与え、また新しいスタートを提供する。いつも二人きりで直面する。誰にも何も聞こえないところ。
はい、ありがとうございました。はい。どうして今読んだところで何か、質問、疑問とありますか？今日もしかして時間がね、あれかもしれないんで。で、今もね、出ましたけども、例えば今までセルグループ、まあ昔コイノニアと呼んでいたセルグループ、誰か一人の人がちょっと問題があってね、で、その人の話題で全部結局1時間半ね、その人の話題で終わってしまって、っていうことを経験したこともあるかもしれません。で、それを解決するのが、その1対1という、まあ、システムというかね。そういうこの、何かこの、話を聞いてほしいとか、あとそういうちょっと問題のある人の場合は、離れたところで別のところで1対1でもって話を聞く。その場合にも、さっきもありましたけども、成熟した人がそれをやらないと、本当にこう、なんていうかな、疲れ切ってしまう、そういう時があります。ですからこれは本当にね、1対1でのね、まあリーダーの働きの一つなんですけども、やりたくないでしょ、誰も。ですけども、やっぱりそれが、教会を、そしてこのグループをね、セルグループを守っていく上では必要になってくるということなので、これは本当に、このね、だからこそこのリーダーが、協力し合って、祈り合って、さらにいろんなね、例えばカウンセリングとか、そういう心理学的な、知識も、あるとね、結構役に立ったりします。で、さらに、今他の教会でも、いろいろ、今の時代話題になっているのが、この人格障害的な、まあ、そこまで決めつけてはいけないんですけども、私たちみんなね、ある意味それぞれみんな私も含めて、いろんな人格の癖というのがあります。で、その癖をこう、ちゃんと分かった上で、関わっていくっていう、そういうテクニック的なものも、リーダーには必要になってくるのかもしれません。じゃあ次のところ、ほとんど先進まないとあれですので行きますけども、壊されている人間関係の回復、また18章による。じゃあこれ、関さん、じゃあお願いします。
はい。教会の中の一番大きい問題の一つは、解決されていない対決である。もう、対立である。もう一つの問題は、間違った方法で対立を解決しようとすること。さらにひどいのは、間違った方法で対立を解決しようとしたら、解決の代わりにさらに対立を起こしてしまうことである。このトレーニングの、次のページです。このトレーニングの中で、共同体、教会の中の交わりの大切さを見てきた。ゴシップ、喧嘩、誤解、それぞれの性格上の対立などによって、この大事な交わりが脅かされる。自分に対して、誰かが罪を犯して自分を悲しませたときにどうすべきか、グループの中に誤解があるときにどうすべきか。
はい、じゃあその後のところ、じゃあ直さんお願いします。
私たちは皆生徒であって神の子供だが、弱いところがまだ残っている。敵過去サタンの攻撃があるので、キリストや兄弟から離れられない。マタイ 18章15節に書いてあるように、兄弟であっても信仰の家族の人間関係の中にはいろいろなスタイルがある。家族であってもそれぞれの個性がある。みんな違った方法で育てられて違う教育を受け、 またそれぞれのビジョン、神学、習慣などがある。だから思わず人々を傷つけてしまったり、また自分も傷つけられたりする。
もうちょっといきましょうかね。
中五節にあるように、傷つけられた人が傷をつけた人に対して責任があるという主イエスの教えは美しい。なぜならどんな罪でも病であるので、速やかにまた肯定的な方法で治療が必要。兄弟の一人が個人やグループに対して罪をはっきり犯したときに、神は私たちに呼びかけ、愛を持ってその兄弟の回復の責任を負うことを願っている。神の国の交わりの中の一番大きなチャレンジの一つは次である。傷つけられている兄弟は、傷つけた兄弟の回復担当として神様によって性別されている。マタイ18章15節から17節によると、その関係の回復のプロセスはバランスを取り、着々と進行して、傷をつけた人が反省して悔い改めるための十分時間や機会が与えられながら進む。相手の罪が何であったかはっきり分かってから、相手と個人的に向かい合うことが第一歩である。主イエスの教えによると、相手を責めることが必要。これには相手を納得させ、戒めて罪を明確にすることが含まれている。そうするときには相手を大事にして二人きりのときにする。この第一歩がうまくいかないなら、次のステップはもう一人か二人と一緒にその人と直面する。今回も相手のプライバシーを大事にしながら、証人の助けをもらう。目標はそのもう一人か二人の協力によって、相手が納得するために、相手の回復や癒しのためにさらに力を入れる。それでも相手が自分の罪を認めたくないなら、共同体としての指摘が必要。その前に傷をつけられている兄弟は、正式的に教会の主な牧師たちに全てを報告する。牧師たちは責任を受けて、速やかに知恵を持って罪の中にいる兄弟の回復のために努力する。このプロセスは全部祈りながら、愛を持って真理を語る。エペソ 4-15。
はい、じゃあそこで聞きましょうかね。ここで出てくるマタイの18の15から17というのはちょっと読んでみますね。マタイの福音書18章の15から17もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。もし聞いてくれたなら、あなたの兄弟を得たことになる。もし聞いてくれないなら、他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは二人または三人の証人の口によって、すべての事柄が確かめられるからである。もし彼らの言うことを聞かないなら、教会に持ちなさい。もし教会の言うことも聞かないなら、その人を異邦人または主税人同様に扱いなさい。というところですね。まあ、この順番でトラブルがあった時に解決しなさいというのが、まあ、聖書の基準になってますね。まず最初は、何かこう、傷つけられた方。私はあの人に傷つけられましたと、いう場合、まずその人が、その相手に責任があるという、まあ、責任があるというかね、まあ、二人だけのところで、まず言いなさいと。もしかしたらそこで解決するんですよね、大体のことは。いや、そんなつもりで言ったんじゃないんでごめんねって相手の言え場所で解決するんですけども、それを問題を大きくするのは私はなんで大きくするかというと、他のとこにって言うんですよ。あの人がこんなこと言ったんだよ。あの人がこんなこと言った。どう思う、どう思う。ね、そうすると、その人はそんなつもりで言ってないのに、だんだんだんだん、話が広がっていって、とんでもないことになるんですけども、まずその人に、実はね、この間こんなこと言われた時に、すごい傷ついたんだけども、あれはどういう意味だったのかなってね、聞けばね、いや、そんなつもりで言ったんじゃないよっていう、大抵なると思います。で、次がでもそうじゃない時ね、それでも、まあ、言うこと聞いてくれない。いや、あれは絶対自分は譲らないっていう時に、今度は、一人二人を一緒に連れて行きなさい。これは、自分のグループが乗せるのリーダーであったり、で、リーダーだったら、まあ、その、一対一をしてくれてる、牧師や、また教会のリーダーであったり、そういう人と一緒に相談をして、で、一緒にちょっと話をすると。で、それでも、やっぱりダメで場合は、 教会として、まあ、もっと大きなね、ところで、まあ、対応すると。さらにそれでも、まあ、従えないっていうことであれば、やっぱり、先ほどもね、出ましたけど、言いましたけども、まあ、教会ね、の組織に、の、組織というかあれですよ、この教会の、に従えないんであれば、まあ、他の教会にね、移ってもらうということになると思うんですけども、ここまでで何かありますか？どんなことでも何か補足でも、はい。じゃあマイクを。
このところでもちょっとそのエペソのところもありましたけど、はい、こう愛に基づいていることがとても大切だと思います。うん、で、ティムさんが前に話してくれた愛の定義の一つが、相手の最善を思うことのために行動すること。で、だからその最初のところでこう、例えば言わないことが実は愛でない場合があるっていうのがその通りだと思います。で、愛を持って言うことが、だから全部は愛に基づいて言っているっていうのが大事だと思って、感じました。で、その愛が、私たちをだから神様から受けてないと愛をこう流すことができないので、だから私たちがまず神の愛を満たされた状態で相手に向かうっていうことが、まあ、特にまた大事なのかなと思いました。
そうですね。このクリスチャンが、聖書を学んでいくと、あとメッセージとか聞くと、立法と、っていうのが、立法っていうのが出てきますよね。立法ってなんかこう、敵なのか味方なのかわかんないような、ですね。立法って素晴らしいんだけども、でも立法主義になってしまうと、なんかそれは、良くないもの。でも立法って大事なんですね。で、そこで新約聖書の概念は何かと言いますと、愛を待って真理を語る。つまり、私たち時々、これ決まりだからこれはっていうふうになってしまう。決まりなんだからこれを守りなさいと。決まりなんだからあなたは決まりを破ってんだからあなたが悪い。でも、その決まりという立法というものに対して、私たちはそれ以上に愛を持って語らなければならない。で、決まりだから、ね、って言って当てはめるんじゃなくて、この愛、あなたを愛してるゆえに、あなたがこの、ね、決まり、この教会のね、もしくはこの兄弟の間の、何かを壊すような、そういうものは、やっぱり、良くないんだということを愛を持って伝えるということが、大事だと思いますね。はい、じゃあちょっと次も、いきますかね。
パウロはですね、
はい、はい、お願いします。
はい、パウロは弟子であったテモテに、上記の原則に従ってどのように正しく相手と向かい合うかについて次のように教える。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。第二テモテ 2-24-26、 マタイ 18-17 によると、残念ながら回復のプロセスは毎回必ず願っている結果になるのではなく、傷を負った人が自分が変えられることを拒む可能性があると主イエスは思い起こさせてくれる。努力してもその人が罪を悔い改めることを拒み続けたら、回復させる共同体として神の権威を受けている教会は、今度はその人を異邦人か主税人のように扱うことになる。この意味は相手にしっかりした強い懲らしめをすることである。続けます。すべてをしてあげてからは、罪悪感を一切持たないで信仰の態度を持ち、相手が懲らしめの痛みの結果として悔い改めて主イエスに帰ってくることを期待する。聞き従わない人を懲らしめた後でも、ヘブル書に書いてあるようにその人に対する信仰と期待を持ち続ける。
はい、じゃあそこまでね。 今のところどうですかね。はい。
本当に相手の最善を、うん、持ち続けるっていうのがとってもやっぱりチャレンジで、うん、結構結果が出ないとくじけそうになってしまうので、本当にこれは信仰を持って対処していかないと、その相手に対してさばいてしまって本当に身がなる前に自分がこうダメにしてしまうなっていうことを今感じています。
はい、そうですね。相手をさばくのと同時に自分をさばいてしまうことがね、この罪悪感ってここで出てますけども、もうやるべきことをやったら、あとは神様にお任せする、罪悪感を持たない。で、結果がね、自分が思ったような結果じゃなくても、それはもう神様にお委ねするという態度が、信仰の態度が必要ということだと思います。ね。最初のこと、こうでもありましたけども、私たちみんな違った考えを持ってるんですね。で、カウンセリングの最初の授業の方で、こう、そのみんな違った考えを持ってるんだってことを、こう、思い知らせるような、そういうのが、セクションがありますよね。あって。で、本当にね、なんでわかんないのって喧嘩になりそうになるようなものなんですけど、教会なんかまさにそうですよ。もっとそういうことが起こるし、で、それが、こう、日本人下手なとこがあるんですよね。議論が下手なとこ。昨日、その科学の、セミナーをやったときに、最後みんなで討論会みたいなんですけども、結構熱くなるんですよ、みんな。こう、ガーッと、特に男の人ね。ですけども、それができる、人とできない人ってやっぱりいると思うし、それが大丈夫な人と、それがダメな人といると思う。で、その辺は本当にその人によってね、自分は大丈夫だから、こう強く言ってもいいだろうって言うと、相手は傷ついてしまうし、それをこう、相手のことを分かることが愛だと思うんですね。自分はこうだから自分の、基準でこう、渡すんじゃなくて、相手のことを相手の立場に立って、自分を変えていけるのが、愛じゃないかと思いますんで。じゃあ次も行きましょうかね。えっちゃんそこ行ける？さらにまたとこ。
さらにまた私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の教座に預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ヘブル書12章9節から11節。
はい、ありがとうございました。そこで一回行きましょうね。これ、まあ、上の方に続くんですけども。すべての懲らしめはその時には喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと。その通りですね。子供なんかがね、育っていく時に、親はこれ体験することですよね。で、子供も、体験することですね。子供がその時なんで、その時にはこう親に対してね、反抗的であっても、後になってから、あの時にこうね、言ってもらってよかったと。逆に、なんであの時に注意してくれなかったんだって、もう勝手ですけどね。そういうものです。ある、そのね、私もありましたけども、今子供の頃にね、万引きしたことがあってね、それがバレてしまって、で、親がこう、それをこう、追求するんですけども、小学生1年とか2年とかと。で、自分はもうほら、そういう時にはだんまり決め込むわけですよ。もうずっともう黙ってこう。で、諦めないんですね、親は。夜中の12時過ぎ、そんな、まあもう眠くなるぐらいなんだけど、夜中の12時過ぎまでもう何時間も諦めないで、ちゃんと自分が、ごめんなさいってするまで、一緒にいてくれたって。うん。それは本当にこう、すごいいい後になってね、そういう親でよかったなというふうに思いますよね。逆にこれ本当の話かどうかわかんないですけども、ある犯罪者がね、 この聖書の昔の聖書の昔の令和にあるんだけども、この犯罪者がこう、言うわけですよ。自分がこんなね、犯罪するようになったのは、子供の頃、自分の親が自分にそのちゃんとした教育をしなかったからだ、みたいなことを言う犯罪者の話が聖書に出てくるんですけど、聖書とか、ある牧師の話に出てくるんですけども、私たちも本当にこうね、仲良くこう、相手にその、対面する、しかも相手の、この悪いところを指摘したり、ね、直したりするっていうのは、すごくエネルギーがいるし、嫌なことです。できたら自分はやりたくない、誰かやってほしい。ね、ティムさんあたりに全部任せたい。あるんですけども、でもそれを、ティムさんではなく、ヤスではなく、私たちこのセルのリーダーたちが、愛を持ってするというの。そこに本当の、そこからね、さらにもっと大きな、平安の義の実を結ぶことになるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ最後、マイクどこに行ってるかな。あ、ジュンコさん、じゃあお願いします。
はい。人間関係の回復ができたら、その次は共同体の一致をさらに求める。括弧マタイ18章18節から20節。そうしたら、愛と信頼の絆も回復してくる。どんな共同体にも必ず多様性があって、多様性があれば必ずそれぞれの違う点、違う方向性がある。罪を犯している人に直面するときに、神に会って必ず一致ができるという確信を持って直面する。神からの一致によってつなぐ力が与えられ、18節、またその一致によって心を一つにする力も与えられる、19節。この心を一つにする祈りに関する権威は、成熟したクリスチャン同士が心を合わせて祈ることに関係している。そしてその祈りによって共同体の中にある難しい人間関係を天のお父さんが許す力があると本気で信じることができる。問題を解決するための正しい方法で直面することによって、セルグループの一致が生み出され、みんなが主イエスの御臨在を体験できるようになる。20節、祈りによって人間関係が癒されるために、心を一つにすることが実際に実行されると、私たちの間に主イエスがご臨在くださっていることが主イエスによって保証されている。クリスチャンの経験から次のことがわかります。つまり多くの場合、人々によってされることをコントロールすることはできないのですが、されたことに対しての私たちの反応はコントロールすることができる。セルグループと教会の良い交わりを熱心に求めるべき。そのために傷つけられた悲しみから、主イエスの御臨在の豊かな体験によって回復へ至る道を通らないといけない。
はい、ありがとうございました。じゃあ今のところ、何かありますか。どなたでも。あ、そうですね。じゃあちょっと高橋さん読んでもらおうかな。あ、じゃあ、はい。マタイの18から20。よく言っておくってことね。
誠にあなた方に告げます、うん、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも、地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。
はい、そうですね。この話がここにつながって、まあ、一つのメッセージにできそうな感じですけども。どうですか？教会って、普通の共同体と違って、例えば、会社とかで、これほど、教会って結構ね、めんどくさいんですよ。会社とか学校とかよりももっとめんどくさいんですよ。なぜかというと、もっと近いんですよ。家族じゃないですか。職場っていうのは家族じゃないから、ある程度みんなね、 言いたいこと言わないんですよ。言わないし、こう距離を取るし、本音も言わないし、で逆にほら、一日のうち何時間かそこにいれば、あとはこうね、全然関係ない他人の集まりですからいいんですけども、教会っていうのは神の家族ですから、ですから、やっぱりいろんな衝突も起きるし、より近いですから、そういうことが起きる。でも、そこを乗り換えたときに、やっぱり家族としての共同体としての一致がさらに深まるという、私たちの、それぞれの家庭でもそうだじゃないですか。で、それ、もう俺ここになんかいないっていうふうに、ということはできない、そういう本来ね、神の家族ですので、その解決方法がここにあります。これ祈り、一緒に祈る、心を一つにして祈るということが、そこに解決する力があると。癒す力があるというふうに書かれていますね。はい。
この本当に今僕はこれ初めて気がつきましたけど、マタイの18章の15節からその対立の解決の後に、18節からのその一致の話が入っているので、この一致については、要は気の合う人たちだけでなくて、対立している人たちとの一致のことがより強調されているんだなっていうことが、ここですごく思いました。だから、ここで、あなた方が心を一つにして祈るならっていう時の祈り、その祈る相手は、今まで対立していたかもしれない人たちを主に含むっていうふうに、強調されているようにすごく思って、ここは僕らの、だから、チャレンジが大きくあるなというふうに、すごく感じました。
はい、そうですね。座れてました？ちょっと、はい、はい。今ね、ちょっといろいろ大変ですのでね。はい。はい。ということで、これからちょっとこの、LT も私と、もう関さんと何人かで、ティムさんのいない間ね、やってますけども、まあこれ何度も何度も読んで、また質問とかあったら、ね、聞きに来てください。で、今日のね、最後のも書いてあるんですけども、リーダーっていうのは、まあ、傷つける、相手をすごく傷つけるようなリーダーはリーダーになってないと思うし、そういうリーダーがいたら多分こちらで気づいてなんかこう言うと思うんですけども、逆にね、傷つけられる方が多いと思います。そういう体験の、そういう立場にいると思いますので、で、そこを本当にね、余計な傷を受けないように愛を持って、問題を解決するということを、祈りに求めて。で、だからこそ、この祈りの力が必要ね。この LT というのは、まあ、リーダー、もしくはリーダーにこれからなる方、一緒にこうしてね、一緒に祈ったり、一緒にこう話をする中で、やっぱり、一人で解決しないで、一緒に解決していこうというのが、この LT でもありますので、ぜひ、祈りと一致を持って、心を一つにする祈りを持って、この教会の、ね、共同体を、素晴らしい共同体を作っていきたいと思います。では、そうそう時間となりましたので、最後一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、感謝します。勝利者であるリーダーに必要な態度というふうに、LT で学んできました。私たちに必要なのは、この立法ではなく、憐れみであり、決まりではなく、ルールではなく、本当に、愛であること。その愛に基づいて、私たちは真理を、語っていくことができますように、大胆に、この教会の共同体のために、真理を語っていくことができますように。もし何か、問題が起きたとしたら、本当にその問題を、放っておくことなく、放置することなく、私たちがその解決に、動くことができますように。神様、その中で私たちが、そして、私たちと関わる人が、どちらも傷を受けないように、どうか祈りの中で、その問題を解決していくことができますように。私たちはすべて、罪がある、罪人です。神様、この兄弟の、罪も、私たちの罪も、あなたがすべてもう許してくださっていることありがとうございます。そして私たちが、違った、この教会の体として、それぞれ違った役目を、違った、考え方を与えられてますので、それらを尊重する、愛を持って、この一致していくことができますように。神様感謝します。こうした素晴らしい、リーダーの、仲間を与えてくださったことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。